当然それかっこいいです
ね。いや、この音が流れてたら、うるさい。この音が流れたらなんか始まった感がせえへんの。
そう、するっちゃするけど。
するっちゃするけど。
でもやっぱり、ダダッタッタダダダじゃないかな。
いや、それはお前のせいやろ。お前が使え言ってるから使って。
というわけで、こんばんは。大阪のネジ屋でございますけれどもね。
はい、どうも、鋼です。
はい。というわけで、最近、暑くなってまいりましたね。
もう今に始まったことじゃなくないか。
すいませんでした。最近どうも忙しいらしくて。
すいません。
皆さんやっぱり忙しいね。お盆前だから忙しいと思うんですけど。
僕はお盆中の方が忙しいんですからね。
あ、そっか。
ものすごいね、今ちょっとね、職場で二人倒れたりとかね。
倒したんじゃないの
それ。倒して。
なんかプレッシャー与えたんじゃないのなんか。
すごいプレッシャーだって。
うん。
いやもうそれでね。
まあ、ちょっとまあ面白いこと言ってこいよ、逆に、みたいなこと言ったんじゃないの皆さん。
それを何々に例えるとみたいな。
あれパワハラに近いよ、
ね。あれパワハラに近いからね。それやら、
あれ
やられすぎて。
青キラーの回で最後にしたから、あれ。
あ、一応ね。あの、くだらん感じで。
あれはいいよ、青キラーの回は。俺好きなんだ。
下ネタばっかり言ってるだけよ。で、選手ね。ね、だから結局一人放送になったわけですよ。
うん。どうやった、久しぶりの一人放送。もう、
そんな久しぶりじゃなくない？
本当に。
いや、こんな荒れてきましたね。なんとなくね。
うん。
でも、なんかあの、映画の話やったらいけそう、みたいな。
どんだけ映画好きやねんと思って。
そうやね。水野晴郎になってしまうかもしれないですね。
本当に。
本当に。
いやー、本当に映画っていいですよねって言い出
す。そうそう。素晴らしいものですよねって。
って言い出しそうですもんね、うんうん。というわけで今回はスカイプで放送してるんですけれどもね。
言うたやん、先週。
言うたっけ？
先週あの、じゃあスカイプ放送はしないようにしよう、みたいな。
うん。
だから今週もね。
そうなんだ、いいよ。12日、12日とかも、今日、京都での12日なんですけどもね。
はいはいはい。
戻れないですよ、そんな。もう僕、遠の、遠、遠り、なんだ、遠、遠い離れ小島にいてるんだから、僕。
ネジさんだってスカイプ放送の時全然あの集中力ないですからね。
ないね。
一切覚えてないっていうね。びっくりするぐらい覚えてない。
話したこと全く覚えてないからね。
調子出ないらしいんでね。いや、だからネットラジオアーティスト的には、あまりね、そのスカイプ収録っていう手段は使わないでおこうよ、みたいな。もう最後の手段だよ、これは、みたいな。
そうなんですよ。僕は8、9は戻ってたんですよ、大阪に。
まあね、いろいろあるからね。
いろいろあるんですけどもね。はい。
まあまあ、そんな、まあ、スカイプを使ってでも、ラジオをやるという、この、男気に、
うん。でね、8と9戻ったんだけどね、はい、あの、はいはい、もうね、あの、おすすめの料理店っていうものはなかなか人に言いたくないものでございますけれども。
うんうんうん。
大阪に戻ったら僕必ず行く場所がある。
ほう。それは
?18 番。
おぉ。
知ってる？
知ってますよ。
どっちの方行く？
どっちの、俺あの、
誰も知らないから
天五のとこか。
うん。
のとこ。あっちは行かないね、天。
七
のとこあんま行かない。
僕はそっち側なんですけどもね。うん、いや、うまい。
そこのね、うん、あの、僕のそのつながりの話聞いたんですけど、そこの店長さんが、
ヤクザとつながってるとか？
え？どこと？ヤクザとつながってる。なんかあの、千林にラーメン屋オープンするらしいですよ。
それはちょっとでもぜひチェックしたい。
そう。で、ね、知らんじゃん。そこの店長、お、あの、18番の店長がやるんやったら直行に行きたいなーっていう話してたんで。
うん、行きたい。
もうそれちょっと行ってみたいなーと思いますね。
行こう。
これカニラジで取材しに行かないとダメですね。
行かないとダメですね。もうね、そこの中華料理屋さんが安くて美味しいの、本当に。特にね、僕、これも話前もしたか。したかもしれないけれどもさ、チャーハン。
うん。
あれさ、ベトベトなの。
うん。油ぎっしゅ。
全然パラパラしてないの。
はい。
でもそのチャーハンがうまい。
それ、だがそれがいいってやつですね。
だがそれがいい。誰が言い出したの？パラパラのチャーハンがいいってさ。
そうですね。うん。その人それぞれ好みがあるからね。
いや、だからあれに近いチャーハンを探し求めてる。
自分で作ったらいいじゃないですか。ネジヤズキッチン。
いやー、出ない。出ない。
無理無理無理。あのギトギト。
あのギトギト感は出せん。
なるほどね。
ラードとか入ってんじゃねえの
あれ。ああ、入ってるかもしれないですね。
サラダ油死ぬほど入れたって無理なんだ。あの味出せねえんだ。
ぎっとりしないとね。
うん。でね、あの、それに、で、大阪戻ってきたらね、たこ焼きもあるしさ。
うん。
京都びっくりするぐらいたこ焼きないよ。
ああ、そう、街中に？
だって大阪にいてた時さ、あんだけもう石投げたらたこ焼き当たるっていうような感じですけれどもね。
今日も僕たこ焼き食べます。
ない。
うん。
全くないしさ。
ネギ焼きがあるの？
ネギ焼き、ねえよ。
え、京都といえばネギ焼きじゃないの？
何もないよ、そんなものは。
何もないことはない。
何もないよ、こんなクソ田舎。
それはネジ屋さん住んでるところがでしょ。
いや、川原町だってねえって、なんか美味しい焼肉屋さんとかあるらしいけどね。あと、京料理屋さん、木屋町のあたりとかはあるのかもしれないけれどもさ。いや、でも、たかがそんなもんじゃないですか。
おばんざい食べに行っとったじゃないですか。
ね、うん。で、唯一、うん、その、京都屋さんにすごく多いものっていうものがありましてね。
京都屋
さん。もうそれこそ、大阪でいうたこ焼きさん、たこ焼き屋さんみたいに。
はいはいはい。
たこ焼きさんや、たこ焼き屋さんみたいに多いものがありまして、ね。パン屋さんなんです。
おー、いいじゃないですか。
京都人パン好きなんですね。
なんかそんなイメージないですけどね。京都イコールパンのイメージないですけど。
ないんですけども、うん、実はパン大好きでしてね、京都の人はですね。で、近くにね、美味しいパン屋さんあるんですよ。しかも100円のね。
うん。
100円のパン屋さんがありましてですね。そこのサンドイッチがね、結構美味しいんですよ。
うん、うん、うん。
でもね、もうこれ9時超えちゃうとないのよね。朝の7時からやってて。
あ、もうその時点で？
うん、ないの。
焼きたてが7時からこうずらっと並んで、もう9時にはなくなると。うん、
ない。
超人気店、
うん。だからもう本当に自分が出張するときとかに買って食べるぐらいの。
はいはい、
いや、まあそれは朝一番に行けば間に合うんだけれども。
う
ん、
お昼とかもないですか、まあ、もう2回目の焼き上がりみたいな。
ないないないない。
ないんや。うん、朝一焼いた終わり。
うん。
おー。
なんか6時とか9時ぐらい、6時とか7時夜のね、うん、にもう一回焼くとか言って書いてあるんだけど、うん、まああんま見たことはないですね、
うんうんうん。
そのサンドイッチをやってるのかどうかわかんないですけど。うん、まあ他のパン屋さん、他のパンとかも売ってるんだけども、うん、まあ大体美味しいもんつうのは売り切れてね。
うんうんうん。
なんか残ってたの塩パンとかそんだけになっちゃった。
なんかちょっとしょうもないやつが残りますよ、
ね。そうそうそうそう。あんパンとか言って、そういう。あんパン、はいはい、あんまで美味しいんだけど。
定番のやつね。
定番のやつはね。
もう分かってるからみたいな。
そうそうそうそうそう。そういう状態のありましてですね。はいはい、でね、パン屋さん結構気に入ってるんですけれどもね。で、うん。大阪に戻ってくるでしょ？
うん。
で、18番行くでしょ？
うん。
そこに阪急オアシスあるでしょ？
あります、あります。
あそこ
超ローカルやな。
あそこにもね、パン屋さんあるんですよ。
うんうんうん。
100円パン屋さん。
うん。中に？
美味しいね、あそこね。
オアシス中に？
うん。
なんか有名なパンあるんでしょ？あそこ。
うん。
テレビで取り上げられた。
でね、まあ、僕が行ってた大学のところの北千里も行ってたからさ、よく行ってたんやけど、はいはい、久しぶりに食べたら、いや、京都で誇れるもんってこのパン屋だなって俺思ってたの、本気で。
ほうほうほう。
いや、大阪、負けてないね。だから、パン京都が、マジで大阪に勝てる部分、何一つないんじゃないかな、
うん。そんなことはない。そんなことはないでしょ。いや、僕、そんな京都のこと知らないけども。
だって、この間、渡月橋行ったでしょ？
行った行った。
渡月橋は、まあ、ええがな。
うん。
渡月橋でなんか、うまいもん食った？
まあまあ、まあまあ食ったよ。まあまあ食って巡ってたよ、俺。
なんか、美味しいつけ麺あった？
つけ麺つけ麺は、確かになかったね。
なかった。
まあ、観光地やしな、あの辺。
うん。そうそうそう、そう、うん。甘酒とか売ってますけれどもね。
うん。う
ん、あと、ボートも乗れますけれどもね。
練り物。
これぐらいじゃない？
うん。
練り物？
なんかいろいろ屋台出てるんですよ。屋台つかお店つか。
練り物あったっけな？
なんかあの、渡月橋渡って、こう、ちょっとね、あるじゃないですか。
ああ。
焼け物屋とか、はいは
いはい、あらららららら、あらららららららららら、ら、ら、
いろいろ美味しいもの並んでる食べ歩きしましたよ。
あの、油飛び神のさ、
うん。
あの、ところがカフェやってんじゃない？
幼児屋？
幼児屋。
うん。ありますね。ありました、ありました。
あんな、なんかコーヒーの上にあの顔描いてるだけちゃうの？よう並んでやんない。
飲んだら終わりやんけって話？
うん。
ロマンもクソもないですね。
そんな大阪のあの、天禄の駅入ったマクドのあの、横の水出しコーヒーのうまいで、絶対。絶対せいやで。
まあ、わかんないですね。まあ、今、コンビニコーヒーですらうまいですからね。
あ、そうやね。コンビニコーヒーも美味しい。
うまい、うまい、うまい。
というわけで僕はずーっとあの、京都に対して不満たらたらなんですけど。
なんでそんな敵対一度持ってるんですよね。
な、だって美味しいもんねえもん。
まあ大阪も食い倒れの街ですからね。今度はあのね、うん。いや、どうです。これスカイプならではのちょっと、
グラス
近い感、行き近い感ね。はい。何ですか。
あと、つけ麺ね。
つけ麺。
つけ麺。
つけ麺王子とつけ麺プリンス。
うん。いや、鋼さん、鋼さんはプリンスと呼んでもいいと思いますよ。プリンス一体何をおるやっちゅう話になる
の？まあ、元ですけどね。
うん。京都のラーメンっていうのは有名らしいんですけど、
まあ、そうですね。
ゲームもないですしね。うん、ラーメン、そんなに、好きな人にとっては好きなのかな？
うん。
うん、
結構こってりしたラーメンあるんでしょ、意外と。
なんか背脂浮いてるラーメン食いましたけれどもね。
イメージと違ってね、なんか京都ってあっさりっていうイメージだけど、意外と濃いっていうね、京都。
意外と濃いですよ、この具で。
うん。
でもやっぱり懐かしいわ。あの天禄の周りのあのつけ麺っていうのがね。
あの辺はね、
うん。
激戦区ですからね。やっぱ、うん、なかなかクオリティ高いと思いますよ、やっぱり。
うん。
うん。
ハーネさんはおすすめするとこってどこなんですか、いつもつけ麺。
ほら、それラジオでもやりましたよね。
うん、やったけど、もう一回言っとこう。
楽地震
ああ。
楽二陣
楽二陣かな。
いつまで経っても名前覚えられへんっていうね。
楽二陣。どういうつけ麺屋さんなんですか。
魚介系ですね。
ああ、魚介系。
釣り魚介。
最近美味しい、多いですよね。なんかね、その、うん、魚
煮干し系とかね。煮干し多いですね。
うんうんうんうん。
まあ、ほんでまあ、魚粉です、ね。
魚粉
魚粉。魚粉って言ったら魚粉。まあ、魚粉ですよね。
うん。
うん、系の。結構効いて、ラーメンはね、魚粉が効きすぎて、
うん、
ちょっと、美味しないんですよ、あんまり。
うんうんうん、
つけ麺は絶妙なバランスで。
うんうんうん、
美味しい。
そう。で、もう、あれ、あそこの店、もう、店に入った瞬間に、あの、魚っぽいのが、ズワってくるもん。
そう。まあ、魚介あかん人は絶対ダメですけどね、あれ。
うん、なんか、エビの殻みたいなことあるしね。
するする。
いや、あそこ好きですよ。本当に魚介がダメな人にとっては本当にダメな気がするけど。
うんうんうん。いっぱいありますやん。麺元素とかあるし。
麺元素ね。
うん。
あれ、海苔の味がするんですよね。海苔が決め手なんですよね、麺元素はね。
群青もあるし。
群青はだって、あそこなかなか入れないよ。地元の人じゃないと。
そうですね。あんた分からへんしね、場所が、ね。
月水金土だったっけ、なんか。
そうそうそう。
昼しか
平日の昼しかやってないっていう、
ね。はい。そうそうそう。平日の昼しかや
ってない。開店から並ぶっていうね。で、裏路地にあるっていうね。
そうそうそう。まず分からんし。
分からへん、分からへん。
入ったら並んでるし。うん、あれなんであんな、ある種不親切なやり方になってんだろうね、あれね。
あえてじゃないですか。
あえてなやるね。そんな人来てくれなくていいよ、
わかりにくくしておきました。なんか職人肌というか。
なんやろ
う
ね。
で、入ったら薄暗いところにね。
薄暗いね、あそこ全部黒
い、ね。6人か8人ぐらいしか座られへんところに、うん、なんかあの葬式みたいな感じで来ななんてね。
そうそうそうそうそう。
何つ、おつやなのっていう。
うん。
暗い、みんななんか悲しいことあったんかなっていう、泣きながら麺すすってんのかな
よ。そうそうそうそう。あれ奥の方入っちゃったら大変だよね。あれ後ろから出にくいからね。
あそこで俺あの、カメラでカシャーってやれるやつ、勇気あんなーってめっちゃ強いなと思いますが。俺はあの、マナーカメラで撮りましたけど。
ああ、マナーカメラ
つうの。カシャーカシャーって言わせるの、ようやるわ、メンタル強いわ、こいつら。
ああいうとここそ天使がなんか、ピキってきてそうだね。
そう。あえて言ってほしいね。カシャカシャって俺フードポルノやってんねんって言ってほしい。
フードポルノ、ほんまや、フードポルノやんの。
いや、みんなメンタル強いですよね。俺カシャカシャ言わすの抵抗あるんで無理なんですね。
いやー、ね、あと、玉五郎とかあるもんね。
玉五郎ね。ラーメン屋ですけどね、あれは。
あれ、つけ麺屋さんじゃないの？
つけ麺屋さんはあれじゃないですか。あそこの玉、め、どんだけマニアックなんですね。
お前。
玉五郎の、その、姉妹店の、
うん。
モンジローっていうつけ麺屋が福島にあったんですよ。
うん。
まあ、でもなくなった
んだけど
ね。
よう知ってんの。うん。
だ、でも、その、玉五郎自体はラーメン専門な。専門じゃない、ラーメンメインなんですよね。
うん。
そう、つけ麺微妙だよな。
最近どうなの？増えたんかな？なんか、あのさ、あそこのラックルって本当に豚骨醤油ベース系でさ、魚の味がするところだけどもさ。
うん、うん、うんうん。
一つ有名なところで、それとなんかだいぶ外れてるところが総大将ってとこあったじゃない、
うん、ああ、そうですね。
うん。なぜか醤油と柚子の香りがするラーメン出すそう。
総大将の醤が醤油の醤ですからね。
そうそうそうそう。とにかく醤油にこわだわってますみたい。
あそこはなんか人気ですよね、いつも並んでるし。
人気人気。
横に麺打つための専門の小屋とかあったりね。
ああ、こだわってんねえよ。
こだわってるけど、ね。まあ、味のことはあえて言いませんけ
ど。多分ね、そのさ、手の下が好きな人にとってはすげえ美味しい。
まあ、僕、醤油漬けがそんな好きじゃないんで。
そうやねんな、俺もそうやねん。
ただ、あのね、その俺が行った時に、食ってた隣の兄ちゃんは、
うん、
ラーメンを一切漬け麺を頼まずに、
うん、
チャーハンだけ頼んだんですよ。
ああ、なんか大仏な感じですね。
で、その兄ちゃんは、いや、ここはまあまあ、
うん、
焼き飯がうまいから、力説してるんですよ、そのもう一人の兄ちゃんに。ほうほうほう。で、まあ、その話
聞いたから。ラーメン食わしたれよ。
その話聞いたから、ああ、焼き飯食うてみようって食うたのはうまかったですよね。
おー。
焼き飯好きの10、まあそこまでいけない18万いけるけど、
うん。
そのチャーハンが好きなネジ屋さんは一遍、チャーハンもチャーハン好きなんじゃないですか。
はい。
うん。
この間東京行った時もね、うん、行ってたんですけれどもね、うん、北千住。
ほう。
っていうところに行きましてですね。
うん。
つけ麺、なんかその、一緒に行ってた人がとにかくラーメンが大好きな人で、ラーメン食いたい、
うんうんうん。
何も言わんかったら絶対ラーメン屋行くから。
はいはい、はい。
っていうところでラーメン行ったらね、群青よりひどいね。なんか、まず看板がなくてさ。
ほう。
看板がなくて、それで入って、ここやってるんですかって言ったら、
うん、
やってないですってみたいな。で、思いっきり仕込みしてんねんで。
うん。
思いっきり仕込みしてて、いや、やってないですねって言われて。
そうじゃないですか。
いや、いつか開くんでしょっていう話をしたら、うんね、いや、いつ開くか分かんないですね。商売する気あるんけ、こいつみたいな、ね。
それなんか合言葉言わな、開か
な。なんかそんな気がするわ。開け5枚言わなあかんのかやろうかな、思ってさ。
なんか合言葉があって、合言葉言ったらこう、ちょっといきなり口調が変わって、じゃあこちらへ、みたいな。
これ字でやってたら、ね、東京の人冷たいわって言ってええんちゃうのって思ったよ。
一元は混んでいいよってことじゃないですか。
うん、だからまあ仕方ないじゃないですか、うん、そのこと。まあ、ブーブーも行くってもしゃあないから。で、それでちょっと歩いてきまして、駅の方に行きますとですね。やっぱり東京の人って並ぶんだね。ラーメン屋さんで並んでるところがあるの。
うん、
まあ、ここにしようって言って入ったんですけれどもね。うん、まあ、なんていうのかな、味としては、どうなんだろう、醤油ベースでね。
うん。
豚骨分がちょっと少ない感じで。
うんうん、
ただね、やっぱりつけ麺が売ってて、そのつけ麺僕は頼んだんですけれども、うん、やっぱり魚の味はするんだね。やっぱりつけ麺って言うと魚の出汁が入ってるっていうの。
ちょっとね、海苔の上に魚粉乗せてこう、浮かべるっていうの多いですしね。う
ん、多いですね、
うん。
やっぱそれが全国のスタンダードになってるのかね。
流行りなんでしょ、ラーメン業界の。こういうのが、まあまあまあ最近の流行りでしょみたいな。
うん。
ちょっとオシャレのトレンドみたいな。
そうやね。オシャレのトレンド
っていう
のが。で、隣でラーメン、その人ラーメン頼んでたんですけどね。うん、塩ラーメンに柚子が入ってるような感じでしたね。
ほうほうほうほう。
なんか、そんなラーメン、大阪ではなかなか見ない気がするんですけれども。
はいはい。
あるかな探せ、ある
んだ。塩鶏柚子みたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。うん、で、ねえ、まあ、ラーメンとしては、
うん、
まあ、美味しかったよ、それなりに。ラーメンっていうか、つけ麺か。つけ麺としては美味しかったです。はいはいはい、ただ、やっぱり大阪の方が懐かしいなと思っててね。
おう、やっぱね、俺も東京行くときにね、その、料理人の人に話聞いて、東京行くんやったらどっかおすすめのとこありますって言ったら、いや、ないんちゃうって言われました。大阪の方がうまいって言われましたね、やっぱり。
ただね、一点やっぱりいいなと思ったのはね、うん、鶏のつくね入ってるんです。
ほう。
っていうか、鶏のつくね、チャーシューとか入ってたっけな、全く記憶にねえや、チャーシューなんて。
つくねのイメージしかない。
つくねのイメージがありましてです、うん。このつくねがね、そこだけなんかな、出すのは。つくね食べるでしょ、
うん、
普通のつくねやと思って食べるでしょ、チャイマンね。
何入ってるん
すか、そこ梅干し入ってまんね。
おぉ、うまそう。
結構美味しいの、それ。
うん、いいっすね。
ちょっとびっくりすんね、あれって思って。
うん。
普通のつくねって思って食ってるからね。
梅っていうのがいいっすね。
うん、いや、美味しかったよ。
うん、うん。
ただ980円にするのかっていう感じはするけど。
いやー、そんなもん。え、つけ麺でしょ、
うん。
つけ麺で980円だったら普通でしょ。
嘘
ん。うん、嘘じゃないでしょ。
嘘ん。俺のいつも行くとこの大阪の好きなとこ78やで。
いやいや、いやいや、普通に行くじゃないですか。群青とかだってもっと行くでしょ。
群青800いくらでしょ。
85で。
900超えた高
い
かな。
いやいやいや、もうつけ麺やったら1200円まで許容範囲ですよ。
男前やな。
いやいや、もうつけ麺は高いもんっていうイメージありますからね。
まあ確かにね、あんだけスープでドロドロの作るんやから、中、
うんうんうん、
ね、手間もかかってあるやろうし。
麺茹でんのも時間があるしね。つけ麺は高いもんですよ。
まあそうやね。あんまりケチケチ言ったら、ね。
コスパ考えてちゃダメ。
ダメやね。
ダメダメ。もう、うん、いやもうこれ以上言うと、なんか鬱陶しいラーメン通みたいなことにな
る。まあ、一言で言うと、大阪戻りたい。
ホームシックになってるんですか。
交流マスだったっけ、なんていうもんだったっけあれ。
ああ、ありますね。
あそこ行きたい。うまいね、あれ。なんかうまいもんつうと大阪のものになってしまうのは、やっぱり大阪で育ってしまったからなんですかね。
ですかね。
そうかもしれないですけれどもね。うん、いや、やっぱり大阪はいいところでございますということでね。はい。はい、 というわけで、皆様お待ちかね、うん、博熱シネマのコーナーでございます。
で、どうなんですか、これ。最近映画の話ばっかりしてますけれども。
いや、よくないね。
え、よくないですか？
よくないね。
いいんです、じゃないですか、そこ。
いやいやいや、だから、この、僕がね、
うん。
この、よくないねって言った感じを吹き飛ばしてくれるような今日の喋り期待しております。
下げてあげてくるみたいな。
そうそうそうそうそ う, そう、そんな感じで、ね。皆さん楽しみにしてる、ハガネズシネマのコーナーでございますけども、これ、あの、ハガネズシネマの、あの、あれ入れたらいいんじゃん、効果音みたいな。
あと、黒。どうぞ、ででででででででででででででででででででででででででででで
でででででででで
でで
でで
でででででででででででででででででででででで
ででででというわけで今週紹介してくれるシネマなんでございましょう。
今週見てきたのは、
うん、
ごめんなさい今週じゃないけど見てきたのは進撃の巨人アタックタイタン。
お、知ってますよ僕も。
お、ネジ屋さんも知ってる。
進撃の巨人でしょ。なんかでっかい人出てくるんでしょ。
そうそうそうそう。
アンジャッシュの田中でしょ。
え、
違ったっけ。
アンジャッシュの田中がどうしたんですか。
え、進撃の巨人とか言われてなかったっ
け。あ、そうなんですか。
いや、多分すげえ間違いしてると思うから、出してください。はい。
ごめんなさい、よくわからない。拾いきれない、ね。
ジャッシュでもなかった。なんだ、僕適当なこと言ってると。
あと、アンガールズ。調べてください。アンガールズの田中じゃないですか。
うん。
うん。投げっぱなしかも。まあね、この進撃の巨人、まあ、選手をね、一人放送の時見てきますっていう一応予告はしたんですけど。
うん。
見てきたんですよ。
うん。
まあ、ネジ屋さんでも知ってるでしょ進撃の巨人。
うん。なんかでっかいんでしょ。
漫画見たことあります？
ないです。
アニメ見たことあります？
ないです。
あ、ほんなら全く予備知識ないんですね。
進撃の巨人っていう単語知ってるだけでも褒めてよ。
今も、あれですよ、その漫画とかアニメになってますけど、うん、普通の、うん、言ったら一般ピーポーたちも見てる。
うん。
アニメとかにそんなね、造形の深くない人たちも見るような作品じゃないですか。
うんうん。僕、造形ないけどね。
だいぶ深くないですよね。だいぶ浅い。
深くないですね。稲中卓球部の話しかわからないからね、僕
は。毎度同じ部もドラゴンボールのネタがわからないネジ屋さんです。
わからないですからね。はい。
まあ、そんぐらい有名なんですよ。まあまあまあまあ、あの、
原作は。僕に見せたくなるような感じでしゃ、面白く喋ってる。
そう、そう、はい、絶対無理なやつ。
はいはいはい。
原作はね、
うん。
原作はというか、まあ、大体大まかなストーリーとして、
うん。
なんか、まあ、巨人がおるんですわ。
はいはい、巨人がいる。
人間と巨人がおるんですわ。
おー、ジャイアントパパがいるわけだ。
もっとでかい、もっとでかい。
俺のちゃちゃいらんな。みんな知ってるんだ、だってな。
いや、いいっすよ。その、ちゃちゃがあってこその感じらですかね。
なんか馬鹿にされてるぞ。はい。
まあ、巨人はそのね、まあ、人間は俺らと一緒ですよ。
うん。
で、巨人はまあ、でかい、ちっちゃいやつで2メーターとか、ほんま。うん、2メーターはちゃ、2メーターは小さいか。2メーター半とか3メーターとかから、
アンドリュージャイアントぐらいだ。うん。
でかいやつで言ったらもう5メーターから50メーターまで。
うん。
おるんすよ。そのでっかいやつが。
うん。でっかいやつがおるわけだ。
そのでっかい巨人は人食うんすよ。
おーおーおーおー、人食いない、か。
人食い。
カニバリズムだ。
そう、人ばっかり食うんですよ。だから、人間絶滅しちゃうじゃないですか。
うん。
これやばいっていうことで、壁を築くんですよ。巨人が入ってこれない。
うん。
で、まあその頃は10メーターとかね、20メーターぐらいの巨人ばっかりやって、
うん。
だからまあ3、40メーターのこう壁をこさえるわけですよ。
うんうん。
ならもう巨人入ってこれないじゃないですか。
うん。
で、わーいわーいって過ごしとったんですよ、人間を。うん、な、ある日、その、うん、壁を越えるでかい巨人が出てきて、
うん、
その壁壊すんですよ、
うん。
で、そこで、そのね、言った中で平和に暮らしてた人々のところに巨人が流れ込んできて、大惨事っていうお話なんですけど。
それって人が殺されてて、なんか、それだけ？
え？いや、まあ、この巨人はなぜ人を食うのかとか、
お
まあ、その巨人に、こう、母親を殺される主人公とか、
お
でこのままじゃ許しておけんって、絶対お前ら巨人、駆逐してやるっていう、
うん、
そういう主人公。
その巨人っていうのは死ぬの？
死ぬんです。唯一一つの方法で。唯一一つっておかしいね。唯一の方法があるんですよ。その巨人っそれは、あの、うなじのところ切るって。
お
それ以外では殺せない。それ以外で頭潰そうがね、足切ろうが何しようが復活してるんです。
お
まあ、そういう巨人と、主人公、
うん、
エレンとの、
うん
まあ、エレンの成長やったり、巨人とのバトルを描いた。
そいつのお父さんかお母さん殺されるんね。
そうそうそう、お母さん殺されるんですよ。
うん、
巨人食われるんです。
うん。
まあそういうのがね、まあ大まかなストーリーなんですけど、
うんうんうんうん、
それが、 めちゃめちゃ流行ったんですよ。
うん。漫画でね。
漫画でね。
うん。
なんかね、絵も下手くそ下手くそって言われとったんですけど。
うん。
でもなんかその下手くそさが、いい感じにこう、気持ち悪さを、巨人の気持ち悪さを際立てて。
あー、なるほど。
下手ゆえのなんか味ってあるじゃないですか。
あの、東大目指す漫画とどっちが下手？
あ、ドラゴン桜ね。
うん。
あー、それトントンちゃいます。
トントンだよ。相当ひどいな、それ。
ドラゴン桜。東大目指す漫画ね。
うん。
まあまあ、そういうのがあって、それでめっちゃ流行ってね。アニメ化もされてね。で、ついに実写化ですよ、今回。
どないして実写化すんの？本当にアンドレ・ザ・ジャイアント読んだんけ。
な、そこですわな。
うん。
でね、まあ、まず、ハガネズポイントの前に。
自分で言い出したぞ。
もう、あんたが作った言葉やろ、俺。
うん。
あの、世間のね、評ですよ。
うん、世間の評判。下馬評っていうやつですか、
ね、そう。これがね、うん、ひどい。
お
う。もう、総叩きじゃないですか、ネット。ネット総叩き状態。
それは、その原因としては？
いや、なんかもう原作台無しみたいな。よくこの実写化でありがちな。
よくありがちだけどね。
実写化するとね、もう、叩かれるっていうのは仕方ないじゃない
です
か。
まあ、それは宿命ですわ。
宿命ですよね。どうしたって、うん、どんな風に作ったって、もう満場一致でこれは、
だってその映画に見に来る人たちっていうのは、その原作好きで来るわけなんだからさ、これこれって無理でしょ。
基本的にまあ、実写化すること自体が叩かれますからね。
うん。
そもそも。
そうそう。
まあ、僕もそういうね、ちょっと原作中的なとこあったんですけど、
うん。
最近も実写化増えてきたじゃないですか。
何それ、実写化して面白くなかったって言われる、うん、下馬評で言われるポイントっていうのは、
うん、
ストーリーが面白くないの？それとも進撃がうまく作れてないの？
巨人が。
進撃じゃねえ、巨人だ。
ストーリーでしょうね。
あ、そうなんや。
大まかにはそのさっき、まあ言った大筋ぐらいは合ってるんですけど、
うん。
だ例えば、原作やったらお母さん殺されて、
うん。
巨人に対して言ったら、シクシクしてやるみたいな感じになるわけじゃないですか。うんうん、そういう設定がなかったりとか、
うん、
なんで主人公が戦ってるのかわからないみたいな、
うんうんうんうん。
何のために主人公が巨人をこう倒しに行くのかわからへんとか、
うん
で。原作の言ったら大事な設定を結構覆して、作っちゃったから、もう原作ファンからはもうボロカスみたいな。
ああ、まあね、好きな人がいるからね、うん、それはね、仕方ないっちゃ仕方ないですけれども、ハガレズポイントは。
ポイント。ポイントつか、僕の中のそれに対して、まあ、アンチのアンチじゃないけど。
うん。いや。一言申したいことがあるわけや。
そうそう、みんな叩きますよ。叩きますけど。
うん。
じゃあ、どうしたらいいのっていうところで。俺はね、決してそんな、うん、その、作品自体の評価はそんな悪くない。
悪くないと。
悪くない。うん。まあまあ、その唯一、その、ポイントとして、どうかと思うのは、この90分しかないんですよ、この映画。普通、まあ、映画はもう120分とかあるわけですよ。洋画とか見に行ったら。で、90分しかどうしたんですかね。じゃあ、これ小さいですよ。
あ、ごめんなさい。
90分しかない。
ちょっと、アイアンマン3のこと考えてた。
の、いいことじゃないですか。じゃあ、映画どうぞって。
いや。
違う。うん、じゃそのね、90分って言ったら、ちょっと、やっぱ、映画館で見に行く身としては、ちょっとボリューム不足なわけですよ。
いや、完全にボリューム不足じゃないですか、90分。
言ったらね、同じ1800円、まあ、その、正規の値段でね。
うん、
見るんやったら、それはね、ある程度ボリュームがあって見応える方がいいじゃないですか。それに関して、え ?90 分これだけっていう感は否めない。だから、ね、なんかまあ、お得感はないですよね。
ないね、それはね。
まあ、これなんでかって言ったら、続編が公開されるんですよ。
ああ。
来月、しかも。
っていうか、完全にそれビジネスですね。
そうなんですよね。
うん、いや、まあ、仕方ないけどね。仕方ないよ。映画ってビジネスだからさ。
結局売り上げ上げた映画が売れた映画ですからね。
うん、これは一人勧められる？
もう勧めますよ。
うん。
だからその、いや、それ原作とは変わってるよっていうのは伝えますけどね。
まあ、ね、どういうとこ見てたら面白いですか？
これね、うん、意外とね、この原作もそうなんですけど、グローシーンが楽しい。
うん、好きだよね、そういうシーンね。わかんない。
いや、みんな好きでしょ？
いや、僕は。
僕
はなんか、主人公が愛し合って、
ね、嘘つけ愛し合って。嘘つけ。
なんかさ、危機を乗り越えてさ、最後は、なんか、 ね、恋愛で終わってく
る。永遠の愛を誓い合って。
アルマゲドン的なのがいいな。
ああ死ぬやん、アルマゲドンもいろいろ。
そっか、アルマゲドンあんまり知らないんだけどさ。
まあ、そうですね。死ぬの見てないんかい。死、やっぱなんか映画の中ならではのこう、人を死ぬっていうのはやっぱ大事やと思うんですよ。
うん。
日常、非日常感ね。
まあね、それはその通りです。
だからその、いわゆるセックス&シティみたいなね。
うん。
そんな主婦のいざこざとかもうあんま好きじゃないですよ、ここ。
サラリーマンの話でも、サラリーマン、そうそうそう、金太郎ってついちゃうと全然違う話なんですけどもね。
そのなんかその、よくありそうな話っていうのはちょっとやっぱり映画で見たくないわけですよ。
わかります
ね。スクリーンで見るならやっぱり、ダイハードなものでないと。
ダイハードなものね。そうですね。
おっさんがありえへんぐらい、暴れ回るぐらいの。いや、まあ話ちょっと変わってますけど、まあまあ、そのグロシーンですよ。
うん。
結構原作ではまあ人が言ったら食われたりとかね、お母さんも食われたりとか、うん、人がこう人形のように握りつぶされたりとか、そういうシーンがね、印象的なわけですよ。
うんうんうん。
で、それが僕はどうなってるかっていうところが一番の、まあ、鋼ポイント的に見たいところやったんですけど、
うん、ど
うそれは良かった。すごく良かった。
うん、
思ったよりグロかったっすよ。これ、小学生もいたんですよ、現場に。うん、俺大丈夫かって思って、
うん。
子供軽くこれトラウマになるんじゃないかっていうぐらい。
お
あの巨人がこう人をガーッ使いますよね。
うんうん、
で、そのままーんって被りついて上半身と下半身が分断みたいな。ぐしゃ。
ああ、アメリカや、アメリカ。
うん、ええー、やん、
うん。
そう、アメリカの死に様みたいなのが。
うん、
そうか、家の中にね、みんなに避難するわけですよ。
うん。うん
で、避難して、助かったと思ったら、こう、屋根が壊された巨人が現れて、あと、ぐちゃぐちゃぐちゃってなって、血が家の外にずらーって。
うん。
いいやん。割とええやん。で、CM ではね、結構ね、巨人の映像使われてるんですよ。CG なんですよ、それ。
うん。
壁を乗り越えてくる、一番でかいその50メーター級の巨人が。
うん。
ずわーって。
筋肉みたいなやつ？
そうそうそう、人体模型みたいなやつ。
ああ。
あれ CG じゃないですか。
うん。
でも、その普通のその周りの雑魚巨人。
うん。
言うたらちっちゃい、まあ言うたら2メーターから、10メーターから30メーターぐらいまでの巨人は、特撮なんですよ。
うん、へー。
いわゆる人が演じてる。
仮面ライダーがおるわけや。
いや仮面ライダーつかね、わかりやすいのは戦隊もので、こう敵を倒すじゃないですか。
うん。
なら、負けそうになったら巨大化しおるでしょ。
うん、するするする。
あの感じ。で、こう、ヒーローたちは下でこう、上を見上げながら、うわ、でかくなったやばいみたいな。あの構図。わかりますかね、これ。
わかります、わかります、わかります。
あの構図なんですよ。人がでかいっていう。マジで人が、裸の人がでかいっていう。気持ち悪さ。
なんかでも、それだけ聞いてたら、なんかウルトラマンの特撮みたいなものを思い出しちゃったけど。
まあ、ようできた版ですよ。
うん。
あれやっぱもう明らか、
僕らがでっかいじゃなくて周りがちっちゃいっていうね。
あがらさまに、ですけどあれは。でも今回の、まあ割とよくできてると思う。人が明らかにでかい。
うんうん、
気持ち悪いんですよ。
だ
全裸のでかい人間って、おぞましいじゃないですか、なんか。
おぞましい。
うん。で、ちょっと青白くてね。
うん。
で、なんかね、これ映画監督が原作者の指示みたいなんですけど、
うん。
あんまりこう、殺意とかを持たせないでくれって、巨人に。
ほう。
ただ単に人間を、こう、動く人間を見つけたら、こう、興味本位で近づいてって食うみたいな。怖がらせる演技とか一切させてないみたいな。
ほう。
だからなんか気持ち悪いんですよ。人間見つけたらニヤーってして、ニヤニヤヘラヘラしながら、ウェーって、動くものに反応するみたいな。
わかるわかるわかる。
それがなんか気持ち悪い。
それが逆にね、気持ち悪いんだよね。うん、
それが、ようできてると思うんですよ、僕は。叩かれて、たりもしてるのかな、してる。
なるほどね。
気持ち悪いって。
なるほど。
これ見れただけの俺これ原作まあ、実写化して いいやんと思いましたからね。
うんうん。だってね、うん、これ鋼さん的にはこれ10点中何点ぐらいつけますか。
6点ぐらい。
その心は4点分何あるいは6点分何。
6点分はその巨人の良さ。うん、僕の多分メインとしてはその巨人が見たかったっていうところ。
お
う
お
う
お
う。で、多分、一般的に叩かれてるのはみんなストーリーの部分を大きくて。
絶対そうですね。映画見る人って大体ストーリーで見ちゃうから、ね。
そうそうそう。僕は基本的にやっぱりアクションとか映像で評価するじゃないですか。
うん、
割と、
うん。
だから多分、人とはちょっと評価ちゃうんでしょうね。
うんうんうん、
で、もう一つアクションででかいポイントがあって、
うん、
これ、巨人と戦うとき、人間届かないじゃないですか。
うん、
素手でこう走り回って戦っても。
うんうん。
だからこうね、立体起動装置っていうのを腰につけてね。
うん。立体起動装置。
それはあの、ワイヤーが飛んでいくんですよ。ピュッ。で、そのワイヤー壁に引っかかったら、まあ、そこに向かって飛んでいけるみたいな。ワイヤーで。
おー。
それで言ったら空中を飛び回りながら戦うっていう。スタンスを取ってるんですけど、
うん、
それ、原作はそれでビュンビュン飛び回って戦うんですよ。主人公たちもそれの訓練を受けて、
うん、
それで戦うっていう。
うんうんうん、
やのに、あの、今回の主人公たちは、なんか、みんな怯えて逃げ回るだけで一個も戦わへんっていう。
うんうんうん、
で原作でそのダイナミックなシーン台無しっていうね。みんな、うわ、来たぞ、逃げろみたいな。とか、あの、そんな装置つけてるにもかかわらず、あの、
うん、
巨人のあの、かかとを切ってこう、倒して戦おうとするやつとか。お前のその腰の装置は何のためにあんねん。
なんなんやろな、その意図はな。
多分まあ、後編では戦うんでしょうけどね。
ああ。
そのためにこう、含みを持たしてるんでしょうけど、いると思って。
うまいな。
うまいか。
ビジネスっていうのは難しいな。
まあね、でも前編だけで、その、もうなんか、飽きてしまわないか心配ですけどね、それのせいで。もったいぶったせいで誰も見に来ないみたいにならなくていいですけど。まあでも散々広告打ちまくってるし、結局みんなね、流行りもんってことで見に行くんじゃないですか。
まあそうですね。
うん、まあ。これ、1800円のフルプライスはちょっときつい、まあ。
テラスハウスみたいに流行り物で終わってしまう。
そうそうそうそう。
そうそうそうって言ってい
い。そうそうやと思います。それでいいと思います。別に、これ後世に語り継がれるような映画ではないと思う。今の、進撃の巨人ブームで乗っかって、まあ見ようかぐらいでいいと思う。まあ、
流行り物っていうのはそんなもんかもね。
うん。あの、歴史に語り継がれる名作ではございません。
ああ。
もちろん。
そうですか。でも、いや、そのね、グロシーンを見てね、僕もちょっと見たいなと思ったんでね、ぜひともね、見たいと思いますね。はい。
はい。
この間ね、
うん、
本買ったんですよ。
ほう。それは何という本でしょう。
実は裏歴史スペシャル、昭和の性。
性とは生きるの性か、性欲の性。
後者ですね。ミニ本、自動機本、裏本、裏 AV、赤線半紙、パンチラ、ノーパン喫茶、懐かしいあの時代の裸の歴史を振り返るって、こういう時だけ噛まずに言えるんだよ。
そうですね。
あの、僕が住んでて、北海道の時に住んでた時のね、うん、近くのところには、近くでもないな、ちょっと行ったところにはね、自動エロ本の、自動販売機。
自販機。ほう。
あった大阪。
あったあった。
あった
あったよ。
そうなんや。
エロ本とか、
ちなみに
エログッズ。家の近所覚えてないですけど、城東区にありました。
城東区そうなんですよ。それ、ビニボンっつうのがあってですね。
はいはい。ちょっと見えなくなったやつね。
そう、裏本でね、うん、金閣寺、法隆寺って、これ、おっさんしか絶対わからないネタだと思うんで、ね。
はいはい。
洗濯屋ケンちゃんって知ってる？
あ、聞いたことある。
うん、なぜビデオがね、
うん、
VHS、
うん、
ベータじゃなくて VHS になったかっていう理由は、うん、絶対このエロビデオの洗濯屋ケンちゃんだと言われてるんですけどね。
ほうほうほう。
知ってます？ベータと。
どういう話ですか？
ベータと、当時ビデオがね、
うんうんうん、
どういう企画にするかっていうので、
うんうんうん、
最近の話であった DV、ブルーレイの話がありましたね。はいはい、ブルーレイと何だったっけ
?HDV みたいな、
そんな名前のやつですね。はいはいはい、で、結局ブルーレイが勝ちましたけれども、はい、当時もビデオが出てきた時もそういう話がありました。
ベータとビデオ、
VHS とビデオですね、はい。で、ビータの方が綺麗だったとか言われてるんですよね。で、品質としてはベータの方が良かった。うん、でも、VHS が買った、
うん。
なぜかエロビデオが出てきたから。
ほう。
そのエロビデオが洗濯屋ケンちゃんっていう、ね。
ほう。その洗濯屋ケンちゃんの功績と。
うん。
ほう。
そう。そのおばちゃんの話なんだけどもね。うん、当時はその、なんていうの、ただ単にやってるじゃなくて、ちょっとした、なんか寸劇といったらなんだけれども、うん、ストーリーがあったりとかしてね。うん、なんか、そういうのが、きっかけとなって流行ったらしいですよ。
うんうんうん。
あとね、消えた昭和風俗っていうところとかね、 柿屋さん。
好きそうですね。
うん。ノーパン喫茶とかピンクサロンとかダンスパブとか、柿屋さんとか、そういうのが書いてある本でね。
うん、
結構面白い、これ。
うん。
うん。今となってはね、それこそエクスビデオみたいなのでね、うん、それこそサンプル動画でも何ぼでも入れるもんですけれども、そういうなんか、なんだろうな、ちょっと隠されたもの的な。
うん。今オープンですもんね。
今オープンだもん。
DMM ですからね、もう。超
強。DMM とかで何とかクリックしたら何歩でも見えるようなものっていうかね、なんかね、ちょっと違うなっていう。
スマホと DMM があればもうね、
うん、
最近の子供、小学生ですら全然エロライフを楽しめますからね。
逆に言えばそういうものっていうものが、なんか興味を引き立てるんですよね。なんかちょっとすげえ出せよ。こんなも、出せっていうかさ、今更こんなさ、一番目のやつって消えた秘宝館っていうページなんだけどもさ、秘宝館っていうのがあってさ、女の裸の人の人形がなんか並んでくるなとか、なんか気持ち悪いのがあるんだけどもさ、うん、こんなん何がおもろいねんって、もう今の人たち思うかもしれない。
地方に行ったらね。
うん、
ありがち
な。そうか、地方にありがちなやつなんだけどもさ、うん、なんか、犬にはめられてるような人形とかさ、これ誰が楽しいのって思うねんけども、うんうんうん、それエロさじゃないのよね。エロさじゃないけれども、うんうん、でもこれがね、今あったらぜひ行きたい。こんな時代があったんやっていう。
うんうんうん。
だからそういう写真って見たこと、秘宝館なんか見たこともないしさ。
まあそのね、その、秘宝館があるっていうね、記事とかね、そういうのを見たことあるけど、うん、行ったことは実際ないですからね。
これ、昭和46年って書いてあるんだけども、うん、昭和46年、僕らは生まれてないですよ。
うん、生まれてない。
けども、昭和やん。
うん。
歴史に出てくるようなコンテンツちゃうやん。カラー写真だってあるし。うん、
はい。
でも戻られへんねん、この時期って。
戻れないですね。生まれてないし。
だってこれを見ることができない。
うん。うん
でも、そういうところに戻れないっていう感覚だったり、あるいはちょっとこの時代にはさ、
うん、
なんか、ちょっと隠された場所、みたいなものがあったりだとか、うん、そういうものって昭和のとかさ、大正とかのなんかあれ、解雇主義、解雇主義って言ったらあれだな、うん、なんかやってるじゃないですか、最高でも。大正ロマンとか言ってさ、うんうん、そういうところに繋がってるんじゃないのかなと僕は思うんですよね。
ほう。
やっぱりね、生から始まりますよ。
まあそうやね、俺らのパソコンとかもそうっていうもんね。
当時は天下なんかなかったしさ、全然今の方がいい時代だとは思うんですけれどもね。
まあそれはどうかね、わかんないですけどね、うん、簡単に手に入れれるっていう意味では今ですけど。
そう、昔コンビニでね、エロ本を買うときに、なんかシャツの下のところに隠したりとか、そういう話とかもね、
はいは
い
は
い、いい話、今となってはいい思い出なっていうところを少し思い出させてくるような本でしたね。買いたいと思った。
切ない話もやめて。
買いたいと思った。
その本。
うん。
貸してください。
ええよ、ええよ、ええよ。ちょっと、何回もページ見かけて、俺の手垢いっぱいついてるけど。
手垢じゃないものもついてるんじゃないですか？
いや、それは無理やわ。これは無理やわ。
秘宝館って。
ないわ。
まあ、すごい間の抜けた人形とかばっかりですからね。
そう、ほんまに。
これどうすんねん。当時の人はこれでどうしてんって。
って思うよ、本当に。まあね、まあ、そんな本の紹介でございました。
エロコンテンツがあったんです
か？はい。
うん。
というわけで今週も終わって
何の話やねん。
昭和のせいの話。
昭和のせいの話ですね。
はい。というわけで今週の相手は大阪のネジ屋と
長根でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。